ペトロの手紙の1の4章7節から、4章の7節は万物の終わりが迫っていますという言葉から始まっています。終わりは近いという第2章ですが、地球の破滅の時っていうふうな考え方は聖書の信仰においてはないわけです。終わりというのは神の創造の完成の時、キリスト教に対する迫害がかなり公然と起こってきた頃、ペトロの手紙というのはですね、苦難に対する心構え、あるいはもう苦難のただ中にある迫害のですね、そういう教会だろうという前提で書かれる。ですから文字通りこの手紙の受け取り人たちは万物の終わりが迫っていますという時には、ひょっとすると自分たちも迫害で命を落とすかもしれないという危機感もあるんですね。今日私たち日本のクリスチャンがこれを読む時には、そういう迫害によって命を落とすかもしれないという危険はまず原則的にないのですけれども、この終わりが近づいているっていうこの言葉を、単なるそういう迫害とか苦難とかっていうことじゃなくて、文字通りの終わり、この近づいて迫っていますっていうのは直訳するとですね、もうすでに来ていますという、そういう意味の言葉が使われます。ということは私たちにとって終わりというのは、単純に言えば死ということです。年齢の差によってですね、死っていうのを身近に覚えるか、まだ先だっていうふうに覚えるか、その差があると思うんですが、ここに一緒に礼拝に集っている私たちは、今これから先死ぬっていう可能性は誰が先っていうのはわからないはずです。生きているということは死を背負っているというのは現実なのですから、だから私たちは本当に生きようと思ったら死っていう問題を無視してはいけない。今日死ぬかもしれないっていう思い、それが治療深く振る舞い身を慎んでというところにつながるんですね。私の日常の総決算、終わりっていうのは私の日常の総決算だから、急にもう明日のあなた終わりだよっていうふうに言われた時に、私は果たしてどうするのかっていう、そういう心構えっていうことですね。それは自分の利害だけを考えている人はそのことに走るでしょうし、名誉だけ考えている人だったら名誉は崩されないためにっていうふうなことが起こる。終わりが近いっていうことは、あなたの総決算、あなたは何に向かって生きてるかっていうことが問われるということですね。それは単なる努力によってですね、何かができるっていうことではない。人の命の評価はどれだけという量で表されるのではなくて、いかにっていう、いかに生きるかっていうところで決まるのだっていうふうに言った言葉を思い起こすわけですが、いかに生きるかが問われるということですね。ドイツにですね、ヘルムト・ゴルビッツァーという、有名な神学者である牧師があります。で、優れた説教者なんですが、この方は第二次大戦の時にドイツ軍の兵士としてソ連先生に出ていて、そして敗退して捕虜になっています。このゴルビッツァ先生もですね、シベリアに抑留されて、でそれをその看守についている兵士たちの言葉でですね、お前たちはもう生きてドイツに帰ることはないだろう、死ぬまでお前たちはシベリアで働くんだよっていうね、それぐらいシベリアでは しなきゃならないことがいっぱいあるんだと、人手がいくらあっても足りないんだっていう、まあそういうシベリア開発の、あの労働力として借り出されるわけですね。そしてやっぱり日々実際に餓死したりとか、あるいは仲間割れが起こったりとか、あるいはいじめられたりとかっていうふうなことで、死んでいく人がいたり、おかしくなっていく人が現れてくるっていう状況の中で、まあ、日本語ではですね、知られざる国に惹かれゆくっていう題のでまとめられた彼の日記、このシベリア抑留のあたりですね、それが発行されているんです。で、その中でですね、彼は自分を生かしめたのは御言葉だったということの、あの聖書に手がつく。ローズンゲンっていうのはですね、毎年毎年特別に編集されていて、このずっと通読するっていうよりも御言葉のエッセンスが選ばれる。このウォルビッツァー先生はそのローズンゲンによって生かされたっていうことをその本の中で明かしているんですね。1945年5月頃の日記が選ばれているんですが、5月12日のところにウォルビッツァー先生はこういうふうに書いてます。5月12日ののしる声、陰惨な言葉が周りから聞こえ、瀕死の重症者たちのうめきやこの世の果てとしか思えぬ嘆き声がしてくる中で、それとは別の声が私の耳に聞こえてきた。地の果てから歌声が聞こえる。主に従う人に誉れあれと。地の果てから歌声が聞こえる。主に従う人に誉れあれと。今私たちがその中にあり、この敷石の上で逃げることもできずに餓死していくという裁きこそ、長いこと侮られ人間の傲慢によって疑問視されてきた神の義の一つの印である。しかしそれはただ一つの印に過ぎず、神の義そのものではない。神の義は裁きの最中にあっても賛美の声を上げて歌うことができる正義であり、それに触れまたそれについて裁きを受けつつ喜びうる正義なのである。私を突き放してしまうのではなく救ってくださる義である。餓死するかもしれない、でこれは一つの裁きだろう、だから裁きとして受け止める。しかしその時にも賛美を捧げることができる、そういう神の義なんだということを告白してるんですね。その後5月13日の聖句、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることがない。その人のすることは全て繁栄をもたらす。その後ロシアに輸送されることになり、故障がロックし、ロシア人特有の悠々とした調子で行ったところによると、私たちはもう決して故国に帰ることはない、一生の間ロシアの復興のため働かされるのだという。それも嘘とは思えなかった。こうして全く実りのない年月が全部に待ち受けているように思われる時になって、この政府が私の頭上の暗い夜空に暁の星のように昇ってきた。暗淡たる時、私は実りについて語っている聖書の言葉を全部思い出してみた。そしてその言葉を救いのはしごの段として暗い谷間から明るみへと昇っていった。シベリアであろうとどこであろうと、真の実りを結ぶことは誰一人妨げることはできないのだ。餓死しそう、そして実際は何もできない、労働してですね、だから何か神様のために何かしてるっていうふうなことは ありえない状況の中なんだけれども、しかし聖書の約束はですね、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。だからシベリアで野垂れ死んでも実を結ぶというお約束に向かうんだ。今私が自分の実感としてですね、どれだけ実を結んだとかね、そういうふうなことを数えなくてもいいと、もうあとこのゴルビッツァー先生はそんなことを全然できる余裕のない状況の中、打ちひしがれてるしかないっていう状況の中でそちらを見上げて、なお時が来れば実を結ぶのだっていうふうに信じて、そのことで平安を得るんですね。こう考えると、その日々にも内的な心の落ち着きが生まれ、それが私を支え、畜生道に落ちないようにしてくれた。それは自分のことだけ考えずに、乏しいものも分け合い、これから先どれぐらい持つかなど思わないで済む力を与えてくれた。餓死であっても永遠の生に至る道に他ならない。それからも幾度と餓死に直面しながら、この内的な落ち着きの不思議な力を感じたものだった。それは神に直接祈る時だった。一切れのパンを買うのでもなく、ひたすらに御心ならば喜んでこの身を捧げますという祈りだった。はじめは神の怒りと思われたことも恵みにあふれるものだった。そのようにで、それは神様との関係の中に生きる、そしてあちらが創造者であちらが完成なさる方なんだっていうところにしっかりかける。そしてそのシンボルとしてイエス・キリストは十字架で何もできないままに、そして目に見えるものは何もないままで命果てられたじゃない。だけど復活の命が世界中に満ちている。とすれば私たちもキリストにつながるものとして同じなんだっていうところにしっかり立つということですね。そしてよく祈りなさいということだと思います。何よりも、そして何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この愛し合うということは、すぐ私たちは何をしてあげるかというふうに考えるんですが、それよりも関係を持つかということです。その人の味方の関係を持つか、冷たい被害者の関係を持つかっていう、その関係を言う。そしてその関係というのは神様と主イエスキリストとの関係によって、私たちは人との関係が起こってくるんです。私たちはしばしば冷たい批判者になったり傍観者になったりするんですが、キリストが私の隣人となってくださっている、私の弁護人となってくださっているという時に、私たちは接する人々に対して隣人となる、弁護人となるという関係を持つことができる。その関係を確かめるのが今日これから行われる聖餐式なんですね。うちの地方という地裁はですね、まあ、私たちがこう仕事をしている時には絶対に寄ってこないんですね。ソファーに座るとですね、くつろぎタイムというふうに思うらしいですね。それでちょっと声をかけたらですね、喜んで駆けつけてくるんです。で、何かを加えてくるんです。何を加えてくるかというと、こう丸く結んだこれぐらいの細い紐です。細くもないんですが、あの綱引きがき、ね、私たちはそれを OS って呼んでるんですが、それをこうやって首を振りながらやってくるんですね。 そしてこれで遊ぼう遊ぼうっていう、それを引っ張り合いとしてる。まあこれはもうどれぐらい繰り返したか分かんないんですけど、またこう引っ張ってやるんですが、ね、見てみれば何こんなもの面白いっていう感じですね。ただ引っ張り合いをしてる。だけど私はそれを繰り返してる中でですね、この地方が私との関係をそれで確かめて、その紐がつなげていくっていうね、ああそれは間違ってんじゃないかなっていう思いに駆られる。そしてそこで本当に幸せな顔してね、たかだか一本の紐です。だから他の人にとっては全く価値のない紐なんです。だけどその紐がつなぎ合わされた時に、言いようのないこの素晴らしい関係が生まれている。生産式というのはそういうつながりを確かめることです。主イエス様がパンと杯を取りなさい、そして私を食べなさいというふうにおっしゃった。それは私とのつながりを確かめるんだよ。で、私はあなたと一緒にいるんだから、だから私のように生きなさいよっていう。ですから信仰のない、あるいはキリスト教を軽蔑する人にとって、このパンと杯は全く意味のないものです。単なるパンであり杯にしか過ぎない。しかし今日これから行われる生産で、私たちはこれを通してイエス・キリストとのつながりを確かめるんです。キリストとつながりができて、生き気ができて、文字通りキリストが私の中心でいてくださる、そのことを確かめないのですね。終わりが近い、本当に生きるということはその終わりからもう一度見直すっていうところだ。終わりから今を見ます。その時に私たちはたとえのたれ死んでも、この聖書の最後にですね、すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光を受けになるためです。私たちの小さな命の終わりがやはり同じように神の栄光を表すに違いない。それは何をするかに必死になっているんではなくて、つながりをいつも確かめているとか、神様で祈り求めている、その環境をいつも求めていることが神の栄光を表すことにつながる。聖なる御父上様、主イエスキリストを通して私たちはあなたをあわ父と呼ぶことのできる関係においてくださいました。なのに私たちはしばしばあなたを遠いところに感じていました。でも今またこの礼拝にお招きいただいて、あなたの懐にある、またどんな時にもあなたを見上げることにおいて永遠の命の力が与えられることを確かめました。どうぞこの週も何が起こるか分かりませんけれども、いつもあなたの身元に帰る、またあなたを呼び求める生き方を貫かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。